皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はサルコジ大統領誕生です。注目のフランス大統領選挙でしたが、中道右派のサルコジ氏が、圧倒的な、勝利を収めたという感じです。今回は投票率が 85% 近くになりまして、しかもその 53% の票を集めて、サルコジが、勝利いたしましたので、圧勝と言っていいんじゃないかなと思うんですね。でも、しかし本当に皮肉なもんだなという感じがするんですけども、このサルコジっていう人はお父さんがあれですね、ハンガリー人ですね、プチ貴族じゃないけども、なんか割と裕福な人 で奥さんがですね、ユダヤ系の人だったんですかね。で結婚して子供が生まれたのがサルコジ氏で、ですからハンガリーの移民の子供ですね。でその彼が内務大臣とか、財務大臣とかかつてやっておりまして、で特にその、治安のことにつきましてはですね、アフリカ系の移民が、あれですね、アルカイダに入っているとかなんとかいう話になって、で、その治安対策ということでアフリカ系の移民を徹底的にこう調べたり、あるいはその若者の暴動が散発的にこの 1,2 年起きてましたけども、そういう人たちに社会のクズと、言ってみたりしたわけでありますね。なんか本当にその昔の忌まわしきヨーロッパの植民地統治の名残がそのまま残ってるような感じがするんですが、この10年ぐらいその、いわゆるその極右っていう連中が若者にもこう広がってますね。ドイツでもすごいですね、スキンヘッドなんか出てきちゃって。でああいうのっていうのは結局その弱者がより弱者をいじめるんですよね。強いものと戦うっていうよりもですね、もっと弱いものをいじめて喜ぶようなところがありましてね。だから本当にどうしようもないんですけども、今回も、いじめるというよりもですね、移民の子供がさらにそのね、その悲惨な移民の子供をいじめてるような部分があって、それにフランスの大衆が拍手喝采して票を入れるわけですから、なんともはやですね、出口のない国だなという部分も感じることがありますね。で、小泉もそうですけども、奇人変人が好まれるというのは、大体その体制末期の姿ですよね。奇人変人が出てきますのは。でフランスというのはその、90年代ですね、非常にその取り残された感じが強かったと思います。ヨーロッパずっと待っていくと分かりましたけども、やっぱりフランスだけなんかですね、風が吹いてないんですよね。ドイツなんかベルリンの再開発から始まって大騒ぎでしたし、イギリスもそうでしたね。イタリアもスペインもなんか随分変わっていきましたけども、フランスだけは相変わらずの社会主義政権で、しかもね、なんでもとにかくアメリカ反対でしたから、シラク首相は。本当なんか国が動いてないなという感じを自分もね、強く感じておりましたんで、そういうね、閉塞感を打破したいという思いをね、今回とても強かったんだろうと思うんです。でもやっぱりその経済的には非常にタイミングが悪いですよね。もうすでに世界の景気のピークは過ぎちゃってるわけで、金融引き締めも始まっちゃってて、これから要するにね、より激しい嵐が吹こうという時にですね、規制緩和しようというわけですから、いやそれ散々なことなんじゃないですかね。それからやっぱりその、労働組合の力強いですからね、フランスは。早速秋にも大ストライキやるって言ってますんで、ストライキはもうフランスだけじゃなくてヨーロッパね、どこでもあるんですけども、フランスのストライキってこれまたすごいですから、一つね、ガス抜きという意味でもストライキあるんですが、それ以上にですね、なんていうのかな、そのグローバリゼーションには反対するというそのね、サルコジのこの言葉とは裏腹にね、なんかやっぱりその労働組合との間ではかなり揉めるんじゃないでしょうかね。じゃあこれで規制緩和したら若者がよりたくさん職を得られるかというと、そんなわけでもないんですよね。結局ですからね、その先進国というのは、より豊かになるためにという国家目標ではもうみんな動かないんですね。貧困から の, あの脱却という言葉はもう先進国では通用しないんで、あるとしたらロハス的なものですよね。健康と持続可能性を考えたライフスタイルをしようよというこの呼びかけならね、 まあ、日本中、日本も世界もやっぱ動きますね。なんかあの安倍晋三も、なんか参議院選挙でも環境問題をやりだすとか言い始めましてですね、まあ、急になんか風向きが変わってきたような感じがしますが、まあ、日本でもそれぐらい政治が、ね、急に舵切るぐらい実は影響力強いのがこのロハス、健康と持続可能性、そして環境を考えるライフスタイルってやつで、まあ、そういうこの観点でものを言わないとですね、あるいは政策でも何でもやっていかないともう国民もついてこない時代なんですね。でやっぱりね、右翼じゃダメなんですよね。で結局のところ、まあ、その社会主義も右翼もですね、やっぱり人の個性を殺すところがありますでしょう。人の個性を殺すようなやり方だとですね、これ組織もですね、それからなんですね、国家もこれ成長はしないんですね。だから言ってみれば、なんか今回のそのサルコジのっていうのはやっぱ経済でね、やっぱり大きな失敗するんじゃないかなと思うんですね。遅れてやってきた小泉改革みたいな部分がありまして、要するにのやるんならもっと早くやるべきでしたね。ああいう変人による改革もね、やるんならまだ日銀が金融緩和やってる間にやるべきでありまして、ちょっと遅すぎるんじゃないでしょうかね。で日本ではなんか親米派大統領なんて言われてますが、まあ、フランスのメディア見たりそのアメリカのメディア見てる限りあんまりそんな感じしませんですね。要するに前のシラクと違って何でもかんでも反対ってことは言わないということなんですけども、例えばそのこれフィナンシャルタイムズなんかもね、苦々しく書いてましたけども、グローバリゼーションとかヨーロッパ中央銀行に対しては非常に厳しい態度を取ってるんですね、サルコジは。でそういうのはポピュリズムだから直さなきゃいけないなんてフィナンシャルタイムズにはね書いてありましたが、ああいう連中もね、なんでかっちゃポピュリズム、ポピュリズムって言って、その規制改革は自分のねためにやるんですけども、それをなんか人の国民のためだなんていうことをね平気で嘘つきますからね。まあ連中もね完全に焼き余ってるんですが、まあそういうところがやっぱりもうちゃんと見透かされてましてね。ですからサルコジもグローバリゼーションだとか、ヨーロッパ中央銀行だとかいうものにはねかなり距離を置きそうですね。まあ今もう世界中グローバリゼーションからね少し離れようという国が多いんですが、まあフランスもそうですわ。そうそう、なおさらのことですね。フランスなんかでもともとロハスな国なんですから、ロハスでクオリティを高めていくように、若い人の熟練を上げるようになんかいろいろ絵を描いていかなきゃいけないんですけども、なんかちょっと見てるとねそんな雰囲気あまりしなくてですね、どうしてもやっぱりあの前の中曽根と同じですよね。日本の中曽根、康弘と同じで経済、まあ、音痴な分だけですね、治安だとかね、まあ、軍だとかそういうかっこよく見せられるとこだけね注力するようなところがあるんですよね。そんな感じがしそうな気がしましてね。しかし労働組合は待ってくれませんから、ちょっとこれは大変だなという感じがしますね。それから環境問題に関してはなんかブッシュと戦うようなこと言ってましたね、サルコジは。ブッシュはとんでもないって話してまして、まあ今やね、まあ、アメリカでももうブッシュを置き去りにしてアメリカの国民や企業自身がね環境問題で動き出しているところがありますけども、まあなんかそういうことが、サルコジからもなんかブッシュは言われたみたいですね。ですから、ね、ニューヨークタイムズなんか見るとアメリカの友人になるかもしれないと、メイという言葉使ってましたもんね。なるほどなと思いましたが、まあ日本やポーランドみたいにですね、内政も外政も全部アメリカに売り渡しちゃうなんてね、そういうバカなことはしないわけですよね。まあ本当ね、日本もどうかしちゃったわけですけども、まあ、そういう愚かなことはしないでね、もう少しまともに国を回そうということではあるんですが、さあどうなりますかね。北アフリカなんかの様子を見ると早速もう大反対ですね。そりゃそうですよ、北アフリカの移民をですね狙い撃ちにしてとんでもないとか言っちゃってる人がですね、フランス国民の圧倒的な支持を得て勝利しちゃって、しかもそれドゴールをね受け継ごうっていうわけですから、ドゴールの時代はね大変なやっぱり戦いの時代だったわけでありまして、なんか北アフリカにとっては悪夢の再来ですよね。まあ本当どうするのかなと思いますがね。アメリカなんか見てると面白いですね。この間もあのウォーレン・バフェットのバークシャー・ハザウェイの株主総会があって、なんか2万7000人が集まったっていうんですけども、あのだんだんその投資家の考え方もねこう広がってきておりましてね、そのあれだけたくさんお金持ってる人ですから、やっぱりこの世の中の社会正義だとか、あるいはその政治に対してもっと関心を持てというような、そういうなんかね圧力が投資家からかかってくるみたいですね。例えばあのウォーレン・バフェットはペトロチャイナの株ずいぶん持ってるんですよ。ペトロチャイナってのはずいぶん話題になった会社ですが、中国の国営石油会社ですよね。でここが実は今そのスーダンの、ね、政府と仲良くやってるんですよ。まあ中国も相当なもんで、このアフリカ外交をねこの 2,3 年相当激しく仕掛けてるんで、 スーダンというのは資源がありますから、このスーダン政府と仲良くやってるんですけども、ご承知の通りこのダッフォーというところでこのスーダンの内戦が起こってますね。殺戮、大殺戮問題が止まらないわけですよね。でこのスーダン政府がやっぱりね、そういうのをこう止めないところに問題があるわけで、ですからこのスーダン政府に対するボイコット、ディスベストメントって言うんですよね。このボイコット運動がこうあちこちで広がってるんですけども、バフェットもですね、このディスベストやれと、ペトロチャイナの株は売れと、なんか投資家から言われてましたね。でバフェットはそれは自分の問題じゃないからと言って、まあ、避けてましたがね。それから今度は何ですわ、そのダムの問題もなんか言われてましたよ。アメリカ国内にどっかダムがありましてですね、その先住民の人たちがそのダムを、ね、壊せと、言ってる話があって、でバフェットがのね、まあ、その投資行動がやっぱり そういう自然を回帰とか自然の復元なんかにね、もっと寄与するようにやれというような、なんか圧力がかかってたみたいですね。ですからこんな感じでもう今や、お金を持ってる人っていうか企業とか、まあ、運用の側というのもですね、その利益のためには何をしてもいいという時代は完全に終わってましてね。ですからそういうところをやっぱり本格的にこれから日本も考えていかないと、ね、そのお金を持ってますだけじゃ世の中許されない時代になってきたっていうことをつくづくと感じますね。なんかバフェットの発言見てると、バフェットもちょっと当惑してる感じがしますね。まあ、自分なりに考えてやってはいるんでしょうけども、なんかあっちこっちからこういろいろとね、そういう非常にその先鋭的な、まあね、要求を突きつけられるようになりますと、バフェットも大変じゃないかと思いますね。で、まあ、もちろんバフェットはその今の株については非常に危機的なことを言ってましたよね。まあ、それは誰が見てもそうですよ。 GM の利益が9割も減ってんのにね。あるいは例えばそのあれ、確かあれどこだ、ネバダ州だ、なんか信じられませんけども、ものすごい勢いで抵当権行使の住宅ローンの抵当権行使が増えてて、なんか世帯数で言ったらもう十何件に1件がフォークロージャー、抵当権行使だって話も聞きましたね。これ場所によるんでしょうけども、ですからまあそういうね、もうなんか経済がメルトダウン仕掛けてやってるとこなわけです。メルトダウンが始まってるわけですけどもね、そんな状況で株だけはどんどん上がってるわけですから、そらほらとんでもないって話になってきますわね。で、まあ、そういうふうになってきた中で、彼はやっぱり相変わらずそのヘッジファンドとか、それからデリバティブズすごく強烈に非難してますね。それからやっぱりその政治や金融の混乱で突然このね、好業績の時代が終わるんじゃないかってことも言ってますね。まあ大体誰がどう見てもこれバブルで、これもうどう崩壊するしかしょうがないですよね。まあ、ですから各国はその、まあ、それ崩壊するまでに、まあ、どこまでその先に逃げられるかということを一生懸命こう頑張ってますね。なんていうのかな、いよいよその火山が噴火すると分かったときですね、最後の噴火を見届けようといって、あくまでもそこにとどまってんじゃなくて、できるだけ早く逃げた方がいいわけですよね。そういうことでありまして、どこまでですから、まあ、そのバブル崩壊のね、その影響をこらえられるかということになってきますが、しかしね、やっぱり世界は全然日本のことを勉強してないと思いますね。日本は今アメリカや中国やスペインなんかがやってるような、もう国民挙げての大バブルをやったわけでしょう。でものすごい破綻を起こしたわけですよね。例えばその住宅ローンの破綻というのはアメリカもね、90年代の初め、80年代末ありましたが、あれはね、住宅ローンがデフォルトを起こしたんじゃないんですよね。銀行が ALM に失敗してで潰れただけなんですよ。住宅ローンの支払いは続いてたんですよね。今回は当時と一番違うのは、住宅ローンの支払いが滞り始めてるわけですよね。大規模に、こんなのね、見たこともないですよ、はっきり言って。大恐慌以来じゃないですか。でこうなってくると、本当にその銀行の ALM の問題じゃないから、個人の生活の問題なんで、救済も何もないわけですよね。あれ80年代末の住宅ローン問題ってのはね、住宅ローンを貸してたその金融機関が ALM に失敗しただけだったから、 ALM を立て直してやれば住宅ローンのそのままはそのままね、皆さん支払い続けてたから、まあなんとか立ち直ったわけですよ。今回と全然状況違うんですよね。まあそうなるとですね、結局政治が全部入れ替わるんですよね。だから今我々がその目にしているヨーロッパだとかアメリカの政治家っていうのは、あるいは中国の政治家は、バブル崩壊前の政治家で、ビフォーアフターの話で言ったらビフォーの話で、これバブル崩壊の大混乱の後は全然これ出てくる人たち変わっていくんですよね。そこをやっぱり我々日本人はしっかり認識しないといけませんね。で当然その中には変人奇人も出てくるんですが、奇人変人じゃ世の中もありませんから、 まあそのまともな人が出てくるまでね、まあ、混乱は続いていくわけですよね。まあそんなことで、まあこれからね、我々も日本も非常にこう大変なことになってきますけども、ヨーロッパのフランスなんかはね、まあこうやってちょっと遅れてね、改革ごっこみたいなことやろうってわけですから、まあなかなかね難しいことなんじゃないでしょうか。まあそんな気もしておりますが、まあいずれにしましてもいつどこであのバブル弾けるか分かりませんのでね、まあ弾けて吹き飛んだところから、まあ、問題はいろいろ出てくるでしょう。そもそもですね、まあ、今回のあの何ですわね、あれ、大阪の悲惨なジェットコースターの事故だってね、定期点検では A がついてたわけでしょ。要するにインチキ検査やって A つけてたわけでしょ。あれが今象徴してますよね。ああいうことばっかやってんだからみんなね、うん、だから本当のことがバレたときはすごいことになりますんで、まあ本当なんか世界中一度にこれからなんか湧き立つようになってくると思いますわ。まあそういう時がないとね、世界も動かないんだと思うんですけどもね。まあいずれにしましてもフランスであれだけのね、得票を得て新しい大統領出まして、まあ、これからどうなるか、まあ、とっても注目されるというところですね。ちなみにその、アメリカのブッシュ大統領は支持率が 28% でまだしかし強気言ってますね。あのイスラエルのオルメート首相なんか 2% でもまだ強気言ってるもんね。まあなかなか最近の政治家っていうのは根性が座ってるっていうよりもなんかもう自暴自棄になったらすごいのね、開き直りがね。まあ現代の象徴みたいなものかもしれません。まあいずれにしましても皆さんどうぞお元気でお過ごしください。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、サルコジ大統領誕生ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。